ダシラジオ。
続きまして、
はい、
風間ジロマン。
はい、
もう風間ジロマンはね、もう風間ジロマンはね、
はい、
もう一番です。
うん、
あの風間ジロマンは、すべての音楽の中で一番です。もう僕に言わせると、一等賞。
もう最高峰。
一等賞です。お尻を出しかった子です。今言えなかったけど、言えなかったけど、お尻を出した子一等賞ですよ。
東くん。
はい。
酔ってませんか？
いや。まぁ、ちょっとね、軽く酔ってますけど、一等賞ですよ。風間ジロマンはね、まぁ、初めて聞いたアルバムがこれだったんですけど、
はい、
もう本当に、やっぱり、しばらく最近聞いてなかったんですけど、今回の特集のために聞き直したら、もうやっぱり最高ですね。
うん、
一番、最高っていうか一番ですね。一番です。
さっきもなんか似たようなことを言ってましたけど。
いや、はい、やっぱり。
なんだっけ、ワンオブザベストとかじゃなくて、もう、
そうそうそう。
ベストだと。
ベスト、
は
あ、そうです。そういうこと。うん、一番です。
なるほど。
はい。だから最初ジャケから知ったんですよ、風間ジロマンは、
うん、
でもハッピーエンド自体がそうなんだけど、うんうんうん、そのなんてむさ苦しい、なんか自意識過剰なドロドロした感じでちょっと苦手だなと思ってたんですけど、
はい、
風を集めてが入ってるアルバムだということで聞いてみたら、
うん、
意外にというかジャケのイメージに合ってる部分もあるけど、
うん、
こう意外になんていいメロディーなんだ、
うん、
なんで綺麗な曲を作る人たちなんだみたいな、
ね、そうですね、
まあ、そのギャップにびっくりして、だからその、まあ、いわゆるギャップ萌えってやつですかね。まあ一言
で言うと
萌え、
はい、
あ、ツンデレみたいなことですか。
ツンデレがよく分かってないような感じの
発言だったんですけれども、何がデレかっていう話もあります。このジャケンにね、はい、こうちょっととっつきにくいな、
はい、
ツンツンしちゃってみたいな。
あ、でも聞いてみると
聞いてみたら意外と人の熱っこいメロディーだなみたいな。これツンデレですね。
あ、そうっすか。
あんまりちょっと賛成していただけなかったみたいですけど、
そうですね、はい、
こんな感じで、まあ
まあとにかくもう一番だと、
一番だと、音楽の中で一番だと言いたいです。
あ、なるほど。
私は、はい、
私もすごい好きなアルバムなんですけどね、
うん、
当然ながら、
うん、
音楽の中でこれが一番だとか、そこまではいかないかもしれないですね。
うん、まあね、その、はい、まあその1枚目からの流れで聞くと、
うん、
風間ジロマンが聞いて思うのは、
はいはい、
その音、録音のね、
うん、
録音技術向上っていうことなんですけど、音の分離がすごいいいっていうか、
うんうんうん、
リズムと上物のそのこうがこうくっきり聞こえるっていうかね、
うん、そうですね、
うん、
4トラックから8トラックになったってい
う、ね、そうそうそうそうらしいですね、
うん、
で当時の日本の同時代のロックとかと聞いてもやっぱり音がねいいんですよね、
うん、
くっきり聞こえるっていうか、
そうですね、
そこは結構やっぱり先進的な、
はいはい、
うん、音楽だったんだなっていう気がしますね、
うん、
今聞くと。
そうですね、
うん、
まあじゃあ曲それぞれ行ってたりとか、行ってみたりとかしたりしようと思うんですけども、うん、
はい、
やっぱ最初の曲の
抱
きしめたい。
抱きしめたい。
ですよね、
うん。
これがまあいきなりガツンときますわね。
うん、
ね、やっぱ俺は初めて聞いたときに、
うん、
なんか変って思ったんですね、曲。
変。
あれなんか変、
うん、
っていうのは、まあ最初のところがなんか、表裏逆なんですよね。
はいはいはいはい、はい。
あれがなんかもう引っかかってすごい面白くて、
白のこう取り方っていうかね、
うん、そうそうそうそう、
表裏が、
うん、引っかかるかなこれと思って、なんかそっからもうね、メロディーがこうずーんと沈んだ感じで始まったじゃないですか、うん、そこがもう面白くてね。
そうだよ ね、なんか多分一小節で言うと3拍目ぐらいから始まるみたいな感じだよね、うん、ディーディーディーディーディーディーみたいな、ね、歌が始まった途端にちょっと今伝わりづらかったけど、
ディーディーディ
ー、歌が始まった途端に、お、そこが表だったんですか、うん、みたいなことだよね。
そうですね。
そう、そのこうびっくり感がありますよね。
そうですね。それに、まあ、インスパイアされてテレビジョンがマーキームを作ったっていう噂があるんですね。
マーキームもね、表裏わかんないからね。あとマーキームは本家が最近ツイッターで知ったんですけど、本家がライブやった時にもマーキームイントロ間違えてたらしいからね。
らしいですね。
確かにあれ分かりづらい曲ですよね、
は
い。
我々もバンドでコピーとかしたりはしましたけどね。毎回失敗しましたね。
失敗。どこで入っていいのか全然分かんなかったですからね。あとあれ曲が長いからね、
はい、
練習する気にならないんですよね。ギターソロが長すぎてね。
なんかみんな、なんか浮かない顔してたなと思ってます。
ちょっとスタジオ残り時間あるけど、どうする？まあ、いいか、みたいなね。次回で、みたいな。
ねえ、そんなことになってますが、まあ、で全然関係ない話になってますけれども。はい。
とかね、
ええ、
抱きしめたい。
うん、
かですね、あとこの曲アルバムで言うとラストの
「
あいうえお」っていうね、
はい、うん、
こう50音「あいうえお」書きこうさしてそっていうのをこうメロディーに乗せた曲があるんですけど、すごい短い曲なんですけどね、
うん、
この曲をあのハッピーエンドじゃないピチカート5 の, あのラストアルバムでですね、小西康晴さんがそのクレモンティーヌにあいうえを歌わせるっていうですね、ちょっとやってたりとかしてて、これはね、びっくりして、あいうえをクレモンティーヌにと思ってね、ああ、この組み合わせだけでとかなり衝撃を受けましたね。
やっぱその拙い感じなんですか、
言葉、クレモンティーヌが拙い日本語で、
うん、
あいうえおみたいな、
あいうえお、
そこまで。
結構。そうそう。みたいな感じの。
そんな感じですよ。
さしすせ、しょしょしょしょ。みたいな感じなんですかね。
そこまで行くとまた逆に流暢じゃねえみたいな感じしますけど。なんか、その、でもね、とにかくその組み合わせに衝撃を受けて、小西さん天才だなぁ、ね、と思った思い出がありますね。
はい。
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 ありがとうございます。
はい。
はい。
マジで。マジっす。
で、このあたりから結構明確になってくるのが、
うん、
まあ、大竹圭一の曲と、
うん、
まあ、細野晴臣の曲、
うん、
それぞれ素晴らしいじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、栄一派？晴臣派？
どっちがいいのと。
出てくる。
はいはいはい。
と思うんですけど、
これはもうね、
は
私はもうやっぱりそら、春海派ですよ。そらもうって言いながら言い淀みましたけど、春海派ですよ。
あ、そうですか。
それはやっぱりもう風を集めてにぶっ飛ばされましたから。
なるほどね。
本当ね、大竹圭一の曲良さは、
うん、
最初ちょっと、あんまりピンとこなかったですね、
うん、
しばらくは、
うん、
アルオミ曲中心に聴いてた感じで、
うん、
聴き進めるうちに、あ、栄一もいいじゃんっていう感じになってった感じですね、
うん、なるほどね、
うん、殿下は、
はい、私は栄一派なんですよね。
もう最初から、
いや結構ね、俺初めて聴いたのが、あの、
あ、そうか、はい、3枚目が、
3枚目ね、うん、3枚目はもう、まあ後で言った方がいいんですけど、
うん、
ほぼハルオミじゃないですか。
あ、そうだね。
うん、
曲自体はそんな栄一の曲
もいいけど、
ないしね、
かなりハローミーって感じじゃないですか。ってなると、あれ聞いたらやっぱハローミーすごいなって思ってたんですけど、
うん、
2枚目聞くと、大、
うん、
竹圭一はやっぱすげえっていう感じになった
んですね。なるほど、
はい、
なんか具体的に曲で言うと、どの辺がお好みですか？
私はですね、
うん、
2曲目の空色のクレヨン。
うん、あ、ヨロロレヒーですね。
はい。
ヨーデルの商法をね。取り入れた。
はい。あの気持ちよさったらないですよね。
あ、本当。俺、あれね、最初ピンとこなかったんですよね。
俺も、あの当時彼女に聞かせたら、
うん、
気持ち悪いって
言ったんですよね。そうそうそう、
うん。
ちょっと違和感感じたんですよ、
う
ん、当時は。
気持ちよくてしょうがなかったですね。
う
るるるいって。
あのこう、独特のビブラート感っていうかね。はい、
で、あとそのね、ギターの入り方とか、
うんうんうん、
あのまったりとした
スチールギターね、
うん、にゅーんとした感じ、
ね、
あのまろやかな感じはもう素晴らしいですね。
なるほど、
で、あとは台風なんですね。
台風ね、
台風はすごい
すごいよね。すごいよね。
台風のあの何言葉の切り方。
そう。あれはもう意識的にやってたみたいですけどね。
はい。
そのね。あたりはにわかにかきくもりよ。
はい。
あたりはにわかにかきくもりっていうね。そこで切るかよっていうね。
その切りすぎてて、うん、もう元の言葉が何なのか分かんなくなってるってなって、う
んね、
俺はあの2番で、
うん、
あの正午のテレビジョンの天気予報が、
うん、
っていうフレーズがあるんですよ、
はいはいはい、
あそこの切り方が正午のテレビジョンの天気予報がって言うんですけど、うん、あそこは俺正午のテレビジョンの天気予報がっていう風に
まあこう区切り方からいくとそう理解するのがね、
ずっと捉えてました
素直ですよね。
だからなんかハイカラな感じなんだなって、
ジョンが天気予報
外人が天気予報やってんだなってずっと思ってた
誤解してたんだね。
結構5年ぐらいそう思ってましたね。
結構誤解してましたねそれは
、うん、で歌詞カード見てうわって
、はい、逆に5年間歌詞カード見てなかったんでね。
俺あんまり歌詞カード見ないタイプなんですよ。でそれでもう分かった時びっくりしましたね、本当。
ジョンじゃなかったのと。
ジョンじゃないの。テレビジョンなの。
テレビジョンなのと。なるほど、
はい。その聞き間違い関係でちょっと脱線するんですけど、
うん、
俺もう一個聞き間違えるところ、うん、
はいはいはい、
ところがあって、うん、次の曲で春らんまんっていう曲があるんですけれども、はいはい、こちらもですね。こちらも大竹栄一だよね、
うん。うん。そうだね。
うん。なんですけど、これで、あの、C メロになるところがあるんですけれども、うん、あの、暖房装置の冬が行くと、冷房装置の夏が来たって、いうところがあるじゃないですか、
うん。はいはいはい。
ここ、俺、本当に5年間ぐらい。
うん。
俺、多分、もうそっちの冬が行くと、
うん、
ねえ、もうそっちの、夏が来たって言ってると思ってたんですよ。
多分もうそっちの夏が行くと、
冬が行くと、ねえ、もうそっちの夏が来たって。もうこっちの冬が行っちゃったら、そっちの夏が来ちゃったっていうことを言ってるんだなと思って、むしろその、まあ、なんか春がやっぱ来ないんだなって通り過ぎちゃうんだなみたいな感じですごいグッと来てたんですよ、その歌詞に。
なるほど、春らんまんっていうタイトルなのに、うん、冬が行ったらすぐ春が来ちゃう、あ、夏が来ちゃうのかと。
あ、これはまあ元からそうなんですけど、うん、まあ、でそれをすごくいい、よく言い表してて、ね、C メロのすごい綺麗なメロディーとともに、あ、めちゃめちゃここグッときてたんですよ。
その歌詞のこの部分がグッと
くるな、グッとくるなのポイントだったんです、うん、
と思ったら、
ただその5年後ぐらいにあのカラオケに、うん、おお春菜も入ってんじゃんみたいな感じで入れて、カラオケで歌ってて、うん、よし、ここの C メロいいぞ、来るぞ、歌うぞって思ったら、見たことのない歌詞が
何これみたいな。
暖房装置冷房装置
そこで初めて気づいちゃったんだ、うん、
そこで初めて気づいて、
そこで私気づいちゃったんですっていうですね。稲川
氏に。妙に変だな。
妙に変だなって
思ってたんですけど、本当にね、まあ、歌いましたけど、そこは、うん。暖房装置と冷房装置で。
結構ドキドキしながら、そう、こんな歌詞だったんだ、みたいな、
う
ん。
でも俺は、多分もうそっちの冬が行くと、うん、ねえ、もうそっちの夏が来たと。未だに思いたいところありますね。
まあ、ちなみに私はこのアルバムでどの曲が上げろって言われれば、
はい、うん、
このアルバムでっていうか音楽の中で風を集めてと夏なんですの、
は
あ、この2曲 の優劣はつけがたいんですけど、
うん、
この2曲はもう素晴らしいですね。
いやー、いいですよ ね。夏なんですなんてね。
夏なんですなんてもう、細野晴臣のボーカルがですよ。
うん、
細野晴臣がメインの旋律を歌ってる上に、
うん、
さらにコーラスで細野晴臣の声がこうね、重なってるわけですよ。
はい、
もうダビングされてるわけですよ、
うん。
もうこれはもう最高ですよね。
まさにね。ダブオミ
ですね。ダブオミですよ。
ダブルダビング。
そう、ダブルで。ダブオミ。こう、ダブオミですよ。もうね、細のまみれな感じでね、
はい、
たまんないですね、うん、
僕もこれはもうグッと来た時ありましたね、
うん、
あの夏なんですを聞くたびに、
うん、
大学時代にちょっと帰省してな、うん、家に帰っていて、でうちの実家って結構夏も寒いんですよ。
うん、
朝はすっごい冷える、で昼はすっごい気温が上がるようなところで、うんうん、その朝方のすっごい冷えた夏の日にガクガク言いながら、
うんうんうん
うん、聞いたんですよ、
うん、
そしたらもうね、もうなんかむちゃむちゃ染みてきて、
あ、
夏なんですな寒いなやだな
って順々に
順々に言うと、やだなやだな、
妙に変だな、
妙に寒いない
や夏なんだよ、本当ね、
気づいちゃったんです夏なんだな
そのまんまやな
っていう風にね、
うん、そうそう、なんか聞いた、初めて聞いた時の、
うん、
風景込みで覚えてる感じですね、風待ちは。とかね、あと風を集めてもね、
うん、
あの風を集めてずっとハモンドオルガンが入ってるんですけど、うん、ハモンドオルガンソロのとこがあるんですよね、
うん、
ピーピーピーピーピーピーピーピーってね、
うん、
あのオルガンのねフレーズ、多分弾くフレーズをあんまり固めないでレコーディング始めちゃったんじゃないかなっていうね、
はい、ぎこちないですね、
ぎこちないんだよね、うん、なんかこうね、こういまいちこう洗練されてない感じっていうか拙い感じがね、
音3つぐらいしかないですからね
そうそうそうそう、
だだつだってだって
だってだってだってだってだってあの感じが逆に萌えですね。
あ、萌えですか。
萌えですね。
萌え使いますね。
萌えですね。もう風待ちロマン、まあ何せ音楽の中で一番ですからね。風待ちロマン。
大きく出ましたね。
何しろ。しょうがないですね。
いや、まあ俺の音楽の中での一番は。
お、ちなみに。
すでに言うと。
ちなみに、はい。
あの、パープルレインの余韻です。
パープル余韻ですか、はい、本体じゃなくて。
はい。2分か3分ぐらいある余韻です。
じゃあじゃあじゃあじゃ
あ。終わった後に。
終わった後に。
ってずーっと余韻があるんですけど、あそこです。
あそこですか。
あれが俺にとっての音楽です。
一番。
はい。
一番ですね。
になります。
なるほど。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はいはい、はい、そういうことで、で、ここで最後のアルバムになるんですけれども、
はい、
3枚目、ハッピーエンド。
ハッピーエンド。
でございます。はい。
まあ、ハッピーエンドはね、アメリカ録音ですけども、
うん、
もうここで、またこう一段、なんていうかこう、こう、レベルというか、完成度が上がる感じっていうかね。
上がってますね。
ここで、なんていうか、73年に出たアルバムなんですけど、うん、もうシティポップス感っていうかね、
はいはい、
すごい洗練された感じが出てきますよね。
摩天楼って感じですね。
摩天楼感、特に1曲目のフライボーね、はい、
うん、
フライボー、あのホーンセクションかっこいいですよね。
プープープープープープーのね、
そうそうそう、
あのメロディーがね、すごい綺麗ですよね。
曲の合間合間のパパパパパパパパラーンっていうところがね、うん、そう、あれはね、あれが、あのホーンが、なんかわかんないですけど、
うん、
あれサックスだっていうふうに思ってたんですけど、今日の収録にあたり、うん、いや、あれトランペットじゃねえって指摘をされまして、はい、
確かにね、
確かにそう言われればあれトランペットかなっていうね。
サックスだとね、気持ち悪いよ、多分あれ。
いや、なんかね、まずあの音を聞いて、摩天楼って感じが思い浮かんでたんですよ。摩天楼といえばサックスみたいなね。なんかこう、わかんない思い込みでですね、あそこ、サックスだと思い込んでたんで、今日殿下に冷静にトランペットじゃねえって言われて、もう、かれこれ10年以上思い込んでたあれがですね、
はい。もろくも崩れ去りました、
ね。崩れ去りました。目から鱗が落ちましたね。
そういうところで使う言葉じゃねえような気がしますけれども。
トランペットだ。そこで私気づいちゃった。あれ。
これ。サックスじゃなくて、
トランペットだったんだ。ね。さっきから何回も言ってますけど、これね、
はい。
爆笑問題のラジオのネタなんですよね。
はい、妙に変だな。
妙に変だな、あのコーナーですね。
はい、最初の頃はものすごい面白かったですね、あれ。笑いをこらえるのが辛いぐらい面白かった。
ほんとくだらないんだけどね。
ね、鈍感な人が普通のことを、まあ、
勘違いして、
階段風に進めると いうようなやつなんですけど、ぜひ聞いてみてください。爆笑問題のポッドキャストで聞きます、
ね。聞きますね、はい。おすすめです。
はい。はい、で、そのシティポップス感ですけど、
はい、
いや僕、その初めて聞いた時は、うん、そのすごいなんか都会的な感じだなと思ったんですけど、
うん
うん、でも言葉が風来坊じゃないですか。
うん、はいはい、
うん。なんかそこがね、すごいアンバランスな感じがすごく良かったですね。
そうそうそう、うん、そうだよね。
うん、で、俺、実家に帰った時に、うん、うちの親父はあんまり音楽を、ぬる音楽ファンなんですけど、
うん、
そんなに聞かない方なんですよね。で、まあ、実家、大学生とかで実家帰ったりして、うん、で、親と一緒の車に乗ったりすると、
うん、
自分の持ってる CD かけたりするじゃないですか。
あ、そう？
しない？
あのね、かけても、もう別に親は、理解されないだろうと思って、そこは結構諦めてた感じですね。
あ、そう、
うん。
俺は聞かせてたのよ。
あ、本当。
うん。で、俺がかける曲ね、全然反応しないんだけど、
うんうん、
なんかその時に親父が、
うん、
まあ、風来坊って運転しながら
風来坊、
風来坊って。
うん、なんか感じるところがあったんです
よ、
ね、
あったんだね。これはフライボっていう曲やって言ったんだけど、
うん
うん、まあそういう、まあ、そういう感じさせるものがあるぐらいの日本語なんですよ。うん、
なるほど。
なのにそういうね、
いい話だね、それは。
曲に。でもうちの親父の話になると、
うん、
もう一曲反応した曲があって、うん、ね、
ハッピーエンド。
ハッピーエンドじゃないんですよ。あ、ストーンローゼズ
を、はいはい、
かけてて、
うん、
しかもセカンドアルバムですよ。
セカンド
カミングの、あの、2曲目のドライビングサウサーじゃないですか。デルデルデルデルデルデルデルデルデンデンデンデンデンデンデンってやつね。その時に運転しながら、かっこいいの。言いましたね。
へ、え、ぇ、ーうん、
そんぐらいです。あの、うちの親父が俺のかける曲に反応したの。
へ、え、ぇー、うん。風来坊とセカンドカミングが好きなんです、
ね。そうそう。
バラバラですけどね。
うん、
えー。
何なんでしょうね、あれね。はい。まあ、そんな感じのハッピーエンドでございますけれども。
なるほど。
まあこのハッピーエンド、まあ、3枚目のアルバムは、
ええ、
ほとんどその2枚目のアルバムで猛威を振るった大滝詠一旋風
が、うん、あ、はい、
もうパッタリと鳴りを潜めて、
そうそうそう、これね、こうなんか裏事情というか事情インタビューとかで見ると、この3枚目のハッピーエンドは73年に出たアルバムなんですけど、
はいはい、
その前年の72年に大滝詠一ソロアルバムを出してるんですよね。
はい、あの密度の濃い。
そうそうそう。
でございますね。
名盤なんですけど、うん、その時にもうオリジナルの曲をもう出し尽くしてしまって、
うん、
その3枚目のレコーディングの時にはもう出がらし状態だったらしいんですよね。その結果、まあオリジナル2曲だけになってしまったと、
うん。
そういうことだったらしいですね。
なるほどね。うん。
うん、出しがら状態だったと。はい、
ダッシュラジオだけにね。
ダッシュラジオだけにね。
はい、ねここでね、さりげなく絡めていくというね。
ここでビューアーが減らないところを祈りつつお送りしたいですけど。
はい。
セーフです。
セーフです。はい。ありがとうございます。はい、というわけで、
まあ。なんかコメントをいただいてますね。
あ、マジですか。
皆さんにとってタモリは100点満点中何点ですかって本編と
関係ねえだろ
っていう、ね、全く関係ないコメント。
はい、これは、
ぽっくりボーイさんからいただいてますけど。
はい、はい、私の知り合いです。
あ、
タモリはですね、
はい、
この人はね、絶対酒を一緒に飲むと、
うん、
タモリの話しかしないんですよ。
タモリ大好きなんですね。
うん、本当にタモリがね、完全な、うん、完全なるものなんですよ。
完全なるものって、
ね。ぽっくりボーイさんが。
完全なるものなんですね。
もうね、多分ね、タモリが死んでしまうと、
うん、
この人は抜け殻になっちゃう。
マジですか？ちょっとそろそろまだ大丈夫だけど、ここ20年ぐらいのね、
危ないですよ。20年後、あなたは死にます。
はい、いやいやいや、そうですか。
もうタモリはですね、うん、俺は80点ぐらいですね。
ああ、僕72点ぐらいですね。
意外低いっすね、お互い。でも、
はい、
それタモリを超える人がじゃあ芸能界にいるかっていうとあんまいないですね。
あ、芸能界、あ、まあそうかもね。うん、芸能界、
うん、
難しいな。
芸能界なり、まあ自分の好きな。
いやいやいや、まあでも、仲里依紗は90点ですよ。
タモリより高い、18点も高いんだ。
そう、18点高いですよ。タモリとこたつで雑魚寝したいと思わないですもん。
俺したいけどな。
あ、そう、
うん、タモリと足絡ませたいじゃないですか。
絡ませたい？
ね、あったかいこうね、赤外線の中でさ、タモリと、タモリの白い靴下と、こう俺のなんか茶色い靴下が、
あ、でもそうじ
ゃない、絡むっていうところを想像すると、
だってタモリと二人きりで、
うん、
4畳半とかで、
うん、
あの、イグアナとかやってもらったら、相当面白いよね。
テーブル乗られんの？ちゃぶ台にこう。
そうそうそう。それは点数上がるわ、それは。
確かにね。80点ぐらい上がる。
87点ぐらいですかね。
あ、すげえ高え。中里依紗の3点オフで。
そうですね。それでも中里依紗の方が3点上です。
ああ、そうなん
だ。はい。
まあね、タモリね。タモリは素晴らしいけどね。で、あとは、
うん、
一番最後の曲で、
うん、はいはいはい、
さよならアメリカ、さよなら日本という曲があるんですけどね、うん、
これ有名曲ですよね、はい、
なんかもうかなりその当時 の、 そのハッピーエンドを表す曲だとか、
うんうんうん、
もう後世でもものすごい評価高いじゃないですか。
そう、なんかそのね、アメリカ文化にかぶれた日本の、
うん、
からの決別とかね、うん、なんかこういろんな高い評価がされてますよね。
うん、あれ、
うん、
当時聞いた時も、
うん、
今聞いた時も、
うん、
やっぱりいまいちピンとこない。
ピンとこない。
ですよ。
わかります。僕もそう思ってました。実は。
ありがとうございます。
いまいちピンとこねえ。
ですよね。
そんなに。いや、まあ悪くはないですよ、全然、
はいはいはい、
全然悪くないですけど、
うん、
そこまでいいっすかねみたいな、ね、
そうなんですよね。
なんかさようならって言ってるだけじゃないですかみたいなね。
それは言い過ぎですけどね。
バイバイ。
リズムもまあやっぱりちょっと複雑で、
まあまあ、
面白いリズムになってるし、
変わってる、実験的というか、ね、う
ん、いろんな曲、いろんな要素が入ってるんで、
意欲作なのは認めますけども、
面白いっちゃ面白いんですけど、
うん、
そんなに代表するような曲なのかなっていうのはいつも思うんですよ ね、
いや、フーライボーとかいいじゃんとかね、
フーライボーの
状態とかね、うん、超いいじゃん、
そうなんですよ ね、アイアイラサとかもね、
あ、そうそう、いいですね、
うん、っていうところでね、
まあ、そう
ね、反論がある方がいらっしゃいますから、
う
ん、ぜひ、
そう、
あの、ここがいいんだよっていうのを教えていただければ。
そうそうそう、
はい、
ただ僕も一つ思ったのは、
ええ、
あの曲はその作曲にこのアルバムのプロデューサーでもある、
うん、
バンダイク・パークスの、うん、がクレジットされてるんですけど、
はい、
曲は確かに、まあ、悪くはないけどぼちぼちだなと思うんですけど、うん、バンダイク・パークスのね、
はい、
名前がかっこいい。
バンダイクパークス。
バンダイクパークスっていうね、なんか VDP みたいな、ね、うん、こう名前の響きかっこええ、
ね、
とは思ってました。
曲じゃなくて名前がかっこいい。
名前がかっこいい、そこは認めざるを得ないなとは思ってました、うん、まあ、それだけなんですけど。
はい、
バンダイクパークスね、そのなんていうの、ハッピーエンドのこの曲にも関わってるし、
ええ、
そのまあ、有名なところで言うと、そのブライアン・ウィルソン、ビーチボーイズのね、
ええ
と共作で、その幻のスマイルっていうアルバムをこう共同で曲作ってたとか、
はい、い
ろ
い
ろ伝説的な人なんで、
うん、
これはさぞかしすごい人なんだなと思って、ソロアルバムとかちょっとベストとか聞いたりしてみたんですけど、
うんうん、
いまいちピンとこない曲はね、
あ、
いまいちピンとこないですけど、
名前は、まあ、
ともかく名前はかっこいいなっていう、
あ、
私の思うバンダイクパークスはそういう感じです。
あ、なるほど、
はい。
ということで、ハッピーエンドの、まあ、ラストアルバムのハッピーエンドについてはこれでよろしいでしょうか。
あ、もうこんな感じです、はいはい、
ですね、はい、というわけでですね、
はい、
長々とお送りしてまいりましたけれども、はい、まあ、今回のハッピーエンドは、まあ、こんな感じ、ハッピーエンド特集についてはこんな感じなんでございますが、
はい、
どうですか。まとめてみて、
ハッピーエンドは、
ええ、
もう僕にとっては 一番好きなバンドは何かと言われたら、
はいはいはい、
やっぱりハッピーエンドなんですよ。
おお、
うん、
なるほど。
今回改めて聞いてやっぱり、うん、特に風待ちロマンはもう最高ですね、うんうん、もう結成40年経っても全然いいですね、
うん、色あせません、
ね、色あせないです、
はい、
またそのね、いびつな感じがいいんですよ、
うん、
その、さっきもそのジャケット音楽のギャップ萌えとかって言い方しましたけど、そのなんていうかこういびつなんですよね、
うん、
歌詞とかもそうだし、
うん、
こう変な乗せ方とか、
うんうんうん、
こう言葉とかも変な言葉使ってるんだけど、そういうところも含めて歌い方とかも変わった歌い方したり、そういうところも含めてもういいですね。
なるほどね、うん、私は、
はい、
そこまで言われるとなんかもうね弱いんですけどね。いやーでもまあね、日本のバンドの中では一番好きなバンドではありますね、
うん、
やっぱりね。
無理しなくてもいいですか。はい、
無理はしてないです。
あ、そうですか、
うん、いやもう好きですね、
うん、
東くんとねカラオケに行くといつもハッピーエンドばっかり歌いますね。
ハッピーエンドとハチミツパイね。
ハチミツパイよね。で次回ハチミツパイですかね。
次回ハチミツパイですかね。とカラオケでハチミツパイ歌うと超楽しいよね。それだけでコーラスを入れるのがもう楽しくてね。
はい、
他の向こうにだっけ。違う違う、なんだっけあの曲。
土手の向こうに、
ね、土手の向こうにですよ。
丘の向こうに、
土手の向こうに、
ね、それじゃ あの矢野明子ですね。丘を越えていこう、丘を
越えていこう、変拍子の、
あのハッピーエンドの話から離れちゃい
ました、離れちゃいましたけどね。
そうですね、ね、ハッピーエンド再結成してほしいですか。
あ、ハッピーエンドはね、いやでもね、今再結成すると結構いいタイミングじゃないかと思うんですよ。
ほう、
さっきのあのまあ、ちょっとあのさっきユーストリームだけで流したんですけど、85年に1回再結成した時のライブ音源っていうのがあって、はい、これはなんかやっぱり細野晴臣が YMO 直後だったこともあり、テクノっぽいね、なんか80年代っていう感じの打ち込みの音色使ってたりとかして、
はい、
すごい違和感あるじゃないですか、
うんうん、
それがでも今だったら、まあ、2010年だと細野さんとかまた最近カントリーっぽい感じで、
うん、
自分でもバリバリ歌ってライブやったりとかしてるんじゃないですか、
うん、
その感じでハッピーエンドの曲とかまたやったら結構いいんじゃないのっていうの思いますけどね。
なるほどね、
まあ、大滝詠一をどうやって引っ張り出すかっていうね、
フッサからね、
そうい
っぱい出すかっていうのが問題ですけど
ね、
いやだから大滝さん、
うん、
1月、
うん、
年明けたんで新春ホンダですよって言って山下達郎に言ってもらって、で今回の新春ホンダはちょっとこのスタジオでやりますよねって言ったら、その3人が待ってたみたいなね。
今回ちょっと東京 FM じゃなくてちょっと別のスタジオで撮るんですけど、よろしくお願いします、
来てくださいって、
ちょっとギター持ってきてもらえますか
みたいな感じで呼べば、
あ、
うっかり来ちゃう。
うっかり来ちゃう。なるほど、
ね。じゃないかなって。
最近の大滝詠一はね、本当になんかもう陰キャっぷりに。
最近じゃねえけど。
もうここ20年、20、30年そうだけどね。
俺なんか本当に物心ついた時にはもうみたいな。
すでに陰キャ感あったけどね。
うん、
でもまあたまにシングルとかでさ、
うん、
あのね、ドラマの
幸せな結末とか、
ね、幸せな結末とかちょこちょこ出したけど、うん、もう21世紀入ってからとうとうね、聞かないしね。
そうですね。
1曲出してたか、その後に。
あの、なんだっけ、春はいつでもそうそうのやつね。うん、
もう音楽活動もとんと聞かないですよ、
うん、
なんかあの映画のロケ地巡りみたいなのにハマってるらしくて、あの成瀬みきおっていう昔の日本の映画の監督の、
うん、
あの映画ある映画のロケ地を巡ることにハマってるらしくて、
じゃあ映画のロケ地にその3人を集めておけば
3
人集まるから、
なんか
そこで
築地とかのね、築地新富町とかその辺りをもううろうろうろうろして、
はいはい、あ
ここじゃんみたいなことをやってるらしいですよ。
最近のポッドキャストでそれありました
ね。あ、そうそうそうそう、ラジオデイズっていうサイトのポッドキャストで、ね、はい、有料であるんですけど、
はい、
そう、最近の大竹栄一の動向はその辺で、
そうですね、
まあ、伺い知れる感じですね、
はい、ちなみにダシラジオは無料です。
ダシラジオは無料ですよ、
はい、これ無料でお送りしております。
ね、はい、まあ、申し訳なくてね金取れないですよね。
取れんのかという話がありますけどね。
はい、
まあこういう締まりのない感じでよろしいんでしょうかね、ということで、はい、それでは、
はい、
さよなら。